お待たせしました。マジカル2963回目のお客様です。ご無沙汰しておりました、はい、ピアノの調律師といえば、南国ピアノ芸術代表でいらっしゃいます関勝文さんです。どうもご無沙汰しておりました。
こんにちは。
お元気でした？
あ、もうおかげさまで、はい。
私ね、2年ぶりですか？
そうですね、こちらにお邪魔するのは、はい、2年ぶりになります。はい、
関さんね、ロマンスグレーでした、もともと。
そうですね、はい。だんだん増えていってます。
いや、でもね、はい、今日、久しぶりにスタジオの窓から、なんか素敵な紳士が入って、かっこいい人が入ってくるなと思った。関さん、なんかロマンスグレーになられてて、なんか随分私会ってなかったのかなと思っちゃったんですが、実はですね、この2年の間に、南国ピアノの関勝文さんなんですけれども、いろいろね素敵なことがいっぱいあって、まず、前も紹介してくださったかしら、南国ピアノがですね、古い楽譜であったりとか、はいはい、通販のサイトもオープンするとかって話をしていらしたじゃないですか。
はい、はいはい、
オープンなさってるわけですよね。
そうですね、まず最初はネット通販の方からということで、はいはい、始めておりますけれども、はい、もうホームページの方も出来上がってスタートしてます。はい、
これが去年
今年ですね、
オープンなさったということでね。はい、でこの南国ピアノさんなんですけれども、場所がですね、沖縄市かな、これ北谷町ですか。
北谷町、はい、
北谷町の、北前で、
はい、
素敵なね、工房ですよね。
ありがとうございます。
いい感じですよね。
もうありがとうございます。もうごった返しててですね。埃だらけの修理工房ですけれども。
いやいや、はい、もう前ね、出演していただいた時もお話しましたけど、そうですね、イタリアにいた時のピアノ工房だったりとか、バイオリンの工房とか行った、はい、匂いがなんかね、南国ピアノさんにはあってですね。
ああ、はいはいはい。
感じが。
独特の、
はい、いいですよね、すごい素敵。はい、聞いてらっしゃるリスナーの皆さんも、まあ、もちろんピアノを見に行ったり楽譜を見に行ったりもいいけれども、とりあえず関さんの、はい、と工房を見ていただきたいと思うんですが、はい、南国ピアノを、オープンなさってからどれぐらいになるんですか？
もう今9年目かな。
同じ場所で、
はい、そうですね、もうずっと茶壇で、
はい、で関さんはご自身はご出身は沖縄じゃないですよね。
はい、私は埼玉県です。
うん、はい、沖縄にいらっしゃるきっかけ何だったんでしたっけ？
僕はもともと IT 企業に勤めていて、その、転勤だったんですよね。転勤で、はい、沖縄に来てということでで
したね。
はい、
最初に出演していただいた時に伺いました。
はい、
IT 関係の仕事をなさってる人が今やですね、もうすごい沖縄を代表するピアノの調律師さんというかのお一人になってですね、そのきっかけもっと聞かなきゃいけないな。お仕事でいらした、まずは。
そうですね、はい、仕事で来てました。
それでそのまま沖縄にですか？その一旦はまた会社に戻られて。
いやもうそのまんまいましたね、はい、
ずっと、はい、沖縄には それまで何度もいらしてた関さんですか？
そうですね、高校の修学旅行が初めて で、
うん、
で僕はアメリカに2年ほど留学してたんですけど、その時にアルバイトしてた和食レストランのオーナーさんが沖縄の方だったんですよ。
はい、
だから僕生まれて初めて食べたゴーヤーチャンプルがアメリカで、
はい、食べれました？
面白いって思いましたね。はい、苦いと思いましたけど、
くちくちくちポッと出すわけじゃなく、
いやそんなんじゃなかったですね。
面白い、
はい、
ほ
ー、すぐ好きになりましたね。はい、
いや、なんかご縁ですね、そっちの方に。
あったと思う。で帰ってきて東京でイベント関係の会社で英会話使う仕事をしてたんですけど、
うん、
その契約が切れるときに、関君これからどうするんだいって言うから、英語力をもっと伸ばしたいと思いますって言ったら、じゃあ沖縄に知り合えるから行ってみるかっていう話になって、そういう流れだったんですね、
はいはい、なるほど。もともと英語が堪能でいらっしゃるということ で、
そうですね、
興味も、はい、アメリカに興味もあり、
はい、
うちほらマジカルミステリーツアーっていう番組でしょ、
はい、
コンセプトがね、本当お一人お一人が主人公のドラマです、人生は。はいはい、明日何が起きるか分からない、マジカルでミステリーな人生模様っていうことなんですが、
はいはい、
でそこまでピアノのピの字も出てこないんですよね。
まあ学生時代は音楽勉強してたり、アメリカでジャズピアノのレッスン習ってたりとかしてたんで、もうピアノが好きだったのはずっと長いですね。はい、
弾く方の はい、プレイヤーとしての その好きはあったんですね、ピアノと。
そうですね、はい。
はあ、はい、アメリカ、それからジャズ、ピアノ、ピアノっていうことの流れの中で、
はい、
でそこに沖縄が出てくるのがすごく不思議なご縁だなと思うんですけど。
そうですね、はい、うん、誰も沖縄に僕が定住するとは想像してなかったですね、僕の家族も、はい、
で他の場所はあったにしても沖縄はまずっていう感じだと思うんですが、
はい、
でもまあ人生の流れっていうか沖縄で、沖縄に来て移住してというか仕事でいらしてからの調理師、はい、この調理師っていうところに行くわけですよね。
そうですね、はいはい、はい、
うーん、
まあ、あの青い海、きれい、澄んだ空を見て、
うん、
僕も好きなことがしたいって思うようになったので、はい、
いや、なんかその調理師さんって、私なんか調理師さんって言ってしまうんだけど、なんか料理を調理師する人いっぱいいるかもしれないけど、はい、ピアノの調理師なんてのは、なかなかすごい、あのほら、スペシャルな、あの、まあ、専門。
いや、皆さんそうおっしゃいますけどね、僕からしたら、例えば料理人の方はお料理食べたらこれはどんな味付けで何が入っててとかっていう分析できるじゃないですか、うん、
はい、
それの僕らは聴覚を使っているっていうだけの話で、だからもっとすごいなって思う職業いっぱいありますけど、感じますけどね、はい、
でもその音を調律していくっていうのってすごい、なんかあの誰にでもできるもんではないと思ってるもんですから、
はい、
でもともとそういう どんなふうにその調律師さんにつながっていったのかすごく興味があって、
はい、
それで今伺ってるんですけれども、もともとは違うものを専門のものをやってらしたのが、
はい、
こんなふうに人生ってやっぱ生きてみないと分かんない、自分に何があるかっていうか、その、はい、まあ、才能というかもたらされているものとしてなんですけど、関さんの話聞いてるとやっぱびっくりするけれども、
はい、
すっごい羨ましい。
あ、そうですか、
じゃあ私だってなんか別なのがこれから探せるかなとか思うんですが、
はい、
で、まあ、沖縄に移住してきて青い海と青い空で自分でやりたいことやってみたいっていうんで、はい、英語の世界に入っていくわけじゃなかったわけね。
そうですね、やっぱり将来何かしら音楽の仕事に携わっていきたいっていう、まあ、夢みたいのがありましたので、はい、もうあの、はい、音楽だったら何でもっていうんで、あの、まあ、近所のピアノ屋さんに飛び込んでですね、僕英語が喋れてパソコン使いますからきっと何かの役に立つんで使ってくださいって頼んだらじゃあピアノの調律を教えてやるっていうことで、はい、そこからラスタートですね
あのパソコンが使えて、あの英語がね、あの堪能だって言ったら、じゃあ
まあ、
調律師さんっていうのがすごく不思議。
いや、あの時あのパソコン、まあ、パソコンは別にどうでもいいけど、英語が使えるのはやっぱりアメリカ人のお客さんが多いので、
うん、
それは確かに助かるなっていうことで。
あ、そこの方がおっしゃったわけですね、はいはい、でそこ最初からそのチューブですか。
そうですね、はい、
うん、
でも ある程度あの技術が身につくまでは雇わないよっていう
条件で、うん、最初は厳しくね、
はい、もうでもしばらく通ってもう毎日ピアノ触って、
はい、覚えて
、まあ、完全に覚える前にあの、まあ、結局は採用してくださったんですけど。
へえ、それは沖縄の方ですか。
はい、そうです、
は
い、まあ、某ピアノ店ぐらいとどめさせてもらいますけど、
はいはい、まあ、じゃあ沖縄でそういうふうな、なんか違うコースが生まれたわけですね、関さんの人生の中でね。でまあ、実際始められてすごくほらチャレンジ精神のすごくこう多い活発な関さんというのは私はあのお見受けしてますけれども、とりあえず頑張ってあのやるけれども、やっぱ大変じゃないですか、初めてやったこと触ったことって。今だから言えるけどみたいな。
大変でしたけれども、まあ、あの一つは好きだったからずっとやってこれたっていうのがもちろんあるのと、やっぱり助かったのはあの今インターネットでいろんなところにアクセスできるんで、
はい、
あのそういうピアノ技術、私こういうふうにやってますっていうのを公開してる調律師さんってポツポツといらっしゃるんですね。でそういうところでなんかすごいのやってそうだと思ったらすぐ電話かけて、
あの
今度行っていいですかとかって言って、
関さんがわざわざ電話して、
はい、埼玉に帰省する時にちょっと寄ってあの見学させてくださいとかって言うと、沖縄から来たのとかって喜ばれるんですよ、僕埼玉県民なのに、
うん、実は住んでるのがね沖縄だから、東部からみたいな、
はい、この立地はいいなと思って。でもうあの、まあ、どことも競合しないからっていうのもあると思うんですけども、ね、
なるほど、
はい、 でそういうな感じでいろんな方に勉強させていただいたり見学させてもらったりとかして、はい、まあ、実践は自分のお店でしかできないんで簡単ではなかったですけども、
でもやっぱりあれですね、関さんの持つ本来なんていうのかな、その飽くなき興味というかね、チャレンジ精神ということでご自身が動いていろんなところをこうまあ、コネクトしていくわけですよね、つなげていって、はい、でやっぱりそこにいろんな方たち、プロの方たち、いろんな性格の方たち、面白い経験がたくさんあったかと思うんですけど、
はいはい、
行ってみて初めて、
はい、
それはすごく早道でしたね、いろんなことを知る。
そうですね、やっぱり今の時代に生きている利点をフル活用させてもらっているような気がしますね。はい、
やっぱそれすごいなと思いますよ。私なんか超アナログ人間なので、
はい、
もうラジオもうちのね、この人ディレクターのおしろくんがいないと何にもできないしもう私だただ座ってお姫様なんですが、もともとその人の持つ特性っていうか特技でとにかくこう興味を持って手が器用で何かやってみたい、トライしてみたい、新しいことを始めてみたいという方たちも中にいらっしゃると思うんですけれども、
はい、
でも関さんが選んだこのピアノの調律っていうのが例えばプレイヤーになるとかね、
はい、
ジャズが好きだしピアノが好きだからっておっしゃってピアノはずっと好きでしたって言ったら、まあ、ありがちですよね、
はい、
まあ、そうですよねって言って、はい、で英語も堪能だから英語でっていうのもあれなんだけれども、また新しい人があんまり入っていかない世界を見つけたっていうのもすごくラッキーだったなって私は思うんですけど、
本当にそうだと思いますね、はい、
ですごいラッキーだったっていうことが実はですね、いろんなね、このしばらくお会いしての間にたくさん関さんの中にはね、積み重ねがあって素敵なお話があるんですが、そこに行く前にですね、ここで曲のプレゼントに行きたいと思うんですが、お願いしていいですか。
はい、ビル・エヴァンスの演奏する A House is not a Home という曲です、
うん、じゃあお願いします。まあ、なんか関さんのプレイっていうかピアノも聞いてみたい気がするんだけれど今も弾いてますか？
弾いてますよ、よく YouTube にアップしてますよ。
あ、そうなんですか、
はいはい、
OK、 じゃあ後で見せていただきますけれども第一コーナーでね、通販サイトオープンしましたっていうね、ご案内もいただきましたけれども、ここにね、なんかすごいんですよ。やっぱね、頭の言い方なのか、そのチャレンジャーなのか、国家試験ですね、一級ピアノ調律技能士合格ということで、これ今年去年？
受験したのは去年で、発表が今年の3月ですね、
はい、イエーイ、コングラチュレーション
ありがとうございます。
でこのお話に行く前に、実は関さんってアメリカでもちょっといろいろトライしてきてるんですよね、
はい、
これいいですか、紹介していただいて。
2015年に、
はい、
アメリカのピアノテクニシャンズギルドっていうピアノ調律の組合があって、
はいはい、
そこで認定試験を受けてきました。
こっちが先の、アメリカの方が先だったんですね。
アメリカの方が先です、はい、
はまあ、ご自身の中で、私その調律の資産の世界よくわからないんですけれども、いろいろこういうコンペテーションというか、そのあるんですか、まあ、コンクールというわけじゃないけど、
そうですね、
免許を取るための、
はい、
技能士さんを、
そうですね、ドイツなんかは国家試験でやってるっていうふうにも聞きましたし、
国によっても、
国によって、はい、そういう認定試験っていうのはあると思いますよ。
日本はどう？
日本も、今まではその調律師協会の入会審査っていうものだったんですけれども、それが、厚生労働省管轄の、
はい、
ピアノ調律検定っていうのになって、うん、まあ、1級2級3級
っていうふうなのが、はい、なんか制定されたというか。
そうですね、はい、
ほう、でまずはアメリカに行ってこられたということで。
そうですね、先にアメリカに行きました。一級の試験があるのはそれ以前から知ってたんですけど、
うん、
なかなか難しいって話を聞いてたので、うん、ちょっと怖かったんですよね、
はい、難しくて怖いからといってアメリカに行く、あなたはもっとすごいと思うんだけど
そうですね、人知れず行って落ちてきても、
うん、
誰も知らない試験だし何も恥ずかしくないかなと思って、うん、
で行かれて、
はい、
その時に準備したことって何だったんですか？私全く知らないので、どんなふうなその、試験があるというか、
ま、
どういうふうな技能チェックがあるんですか？
ピアノの調律のがどのくらい正確にできるのかっていうことを、うん、いくつだったかな、1台のピアノの調律の中で 1,2,3,4,5 段階ぐらいの試験がチェックポイントがあって、それを一つずつ
クリアしていかなき
ゃ、はい、あの調律試験全部で5時間ぐらいかかったんですよね。すごい試験でしたね。
5時間、
はい、
この5つをクリアするのに、
はい、そうですね。
おー、すごい。
それを2日目にやったのかな。1日目が学科試験で、
あ、学科もあるんですか。
はい、90分の試験を受けて、
うん、
でそれが通らないと次に行けないので、
技術の方は後なんですね。
じゃあ、そうですね、はい、で調律をやって、で最後の日に、修理と調整、鍵盤のタッチの調整とかの試験なんですけど、3日間で、
はい、いやー、これだって関さんにとっても初めての、まあ、体験というかね、
はい、
それだけでもね、プレッシャーすごかったと思うんだけど、時間もすっごく使ったわけですよね。
そうですね、
3日間、
はい、
うわ、やっぱり一番大変だったのはテクニカルなところですか。
そうですね、一番緊張したのは調律ですね、はい、はい、
難しかったですか。
難しかったというか、そういう形で自分を評価してもらったことがなかったので、どうなるのか本当に分からなかったんですよ。
初めての経験ですね、それは、
はいはい、
で例えばその審査する方がいらっしゃるわけですよね。
試験官4人、あれ3人か、3人いました、ね、はい、
3人ともアメリカの方、
アメリカの方で、
うわ、
はい、で面白かったのはアメリカの試験って、はい、調律できました、で採点して丸×とかじゃなくて、一つずつ見てて、うん、これは合ってる、これはちょっとずれてるな、関さんこれはずれてると思いますけどどうですかっていうふうに僕に聞いていくんですよ、採点する人が。それで僕の同意を求めるんです。
ああ、そう、
はい、でそういうふうに証拠を積み上げていって、最終的にじゃあ点数はこうなりますよって言って、合格不合格っていう判断になる。
だから何か見たこともないような採点の仕方ですね。
そうですね、もうアメリカらしいなと思ったんですけども、本当に民主主義で全部一つずつ
見つめていく。あんたこう、はい、いいねって、ここダメだよとか、
はいはい、日本は学校の受験とかしてもその合格不合格が受験番号が貼り出されるだけじゃないですか。そうじゃない、もう一つ一つこれはダメだねっていうことを同意させていくっていう、はい、でじゃないと向こう裁判大国だから、なんか変な採点の使い方したら絶対違うだろうって異議申し立てとかして
きたりとかするんですよね、はい、いや、やっぱお国が違えば、
いや、もう全然試験の方手段が違うので、
違う、びっくりしましたね、はいはい、でもまあ一番最初にそこにね、トライしていくっていう、やっぱり関さんチャレンジャーですね、
はい、
で3日かけて、
はい、
でそこも無事に、
はい、もうその場で合否を伝えてくれるので、はい、じゃあ合格です
っていう、イエーイ、はい、まずそっちがね、それがもう、最初2年前なんですね、
はい、
いや、行くことも大変だし、それで合格してくることも大変だし、
そうなんですよ、で受けた試験の場所がデンバーっていうロッキー山脈の上だったんですけど、そこ標高1700メートルあるところなんですね。
うわ、
だから気圧が低くて、
またピアノの調律も大変だ、
もあるんですけど、頭痛くなっちゃったんですよ、気圧が
低い、高山病みたいですね、
軽い、そんな感じで、
うわ、
なんだろうこれってみんなで同じ日本人の人たちと言ってたんですけど、そういう環境的 なんか
、はい、慣れてないと体がね、
はい、
で緊張もあるでしょ。
そうですね、
それで日本の方何人か一緒に行かれたの。
3人で行きました、はい、
でちなみに3人どうでした。
あ、みんなで合格しました。
あ、はい、それはよかった。かわいそうだもんね、一人だけ
で。そうですね、
いや、まあ、高山病にもかかりみたい、
はい、
山に登らなくても高山病になる、その大きなアメリカの、
そうですね、
一シティというかね、はい、すごいな、まあ、そこで関さん的にはどうなんだろう、すごい自分の中のこう自信っていうか、そういうのにつながりました。
そうですね、はい、予想してたより点数も良かったので、
うん、
はい、あ、こうなんだって、はい、ちょっと、びっくりしたところもありました。
うん、
はい、
あ、なんか外に出て自分が評価されるっていうのは何よりも強いですものね。
そうですね、はい、
技術職の方たちとも、その勲章ですものね、
はい、
でそれからまた2年経って、
はい、
いよいよこのね、国家試験の一級ピアノ調律技能士の試験に、
はい、
ここ行けばもういいでしょ、他行かなくても。もうまだありますか。
いや、もうピアノ技術に関する もう最高峰、受験はもうそこまでですね、は
い、最高峰っていうかね、
そうですね最高峰っていうのかな、最高峰でしょうね、
は
い、
そこに行けた関さんがいるんですけれども、その話を聞く前にですね、もう一曲曲のプレゼントをお願いしたいんですが、
はい、ラベルの亡き王女のためのパバーヌをお願いします。
いいですね、はい、お願いします。本当にマジカルミステリーツアーでですね、いろんな方たちの人生模様を伺っていると、もうびっくりするような人生のターニングポイントとか、それから自分でも全くこう予想もしなかった、よそだにしなかったまあ、コースがあったりとかっていうことが、マジカルの中でよくゲストの皆さんの方に伺うんですが、今日のゲストの関さんもですね、一番最初第一コーナーから伺っていると、本当に今の、職業にっていうかね、ピアノ調律さんっていうところに行くのにも、本当にマジカルでミステリーなコースをたどってきた方だなと思うんです。それですごいね、まあ、これも難関であるアメリカのね、まあ、なんて言うんでしょう、試験を受かり、はい、でさあアメリカから先で次は、その日本の中の国家試験っていうところにですね、はい、いよいよお伺いしたいと思います、
はい、
でも皆さん今日はここまでなんですね。南国ピアノ芸術代表関勝文さんの次のまたすごいミステリアスな、でもおめでたいお話は次回に続きますので、ぜひ目を離す、耳を離さず次回を、ね、聞いていただきたいと思います。今日のお客様、南国ピアノ芸術代表でいらっしゃいます、関勝文さんでした。また次回すぐですので、
はい、
また待っててくださいね。今日はありがとうございました。お待たせしました。マジカル2964回目のお客様です。はい、前回に続いてお待ちしておりましたよ。南国ピアノ芸術代表でいらっしゃいます関勝文さんです。どうも、
こんにちは。
お待たせ、
はい、ありがとうございます。
いやいや、もうお伺いしたいこといっぱいあったので、まあ、今回も来ていただきましたけれども、
はい、
まあ、もう関さんというとピアノの調律師さんということではありますが、
はい、
北谷町にですね、南国ピアノ芸術っていうこの、まあ、なんだ、サロンというかね、
はい、
持ってらし、工房を持ってらして、そこの代表でいらっしゃるんですけれども、はい、前回ね、伺った中で全くその、まあ、職種の違うところで生きていた関さんがね、今やこうやってまたすごい南の果てのこの小さな島沖縄でですね、
はい、
違う人生、ピアノの調律師さんとしてね、頑張ってらっしゃるって、もう本当に人生ってマジカルでミステリーそのものだなって、うちの番組のね、はい、テーマそのものの今日ゲスト関さんではありますけれども、まあ、アメリカでね、そうですね、まあ、頑張ってこられた話を聞きましたよね、
はい、
まあ、お免状をもらって帰ってきた関さんだったんですが、
はい、
ところがですね、またすごい日本の中の国家試験、一級ピアノ調律、これは技能試験ですね、
はい、
これ合格なさったということで。
そうですね、はい、
いや、
なんとか
エリートじゃないですか。
いや、まだまだ、
まだまだ、まだまだですか。だってもうこれより上ないでしょ、
まあ、試験としては、
ね、一級試ですからね。一級免除すごい。これアメリカのね、試験の内容は前回聞かせていただきましたけれども、日本も若干違うでしょ、その、
そうですね、
スタイルっていうか、
はいはい、
やっぱりこう、技術と学科もあるんですか。
あ、もちろん、やそうですね、内容的にはあんまり僕ら受験者がやることは変わらない、同じピアノ調律だったり修理だったり調整だったり、学科もそうですけども、試験のやり方が違うっていうのがやっぱり一番大きなポイントですかね、
はい、でアメリカの時って面白かった、デンバーでの話ね、
はいはい、
なんかちゃんともう確認しながら、ここがここがだめだ、はい、ああだって、はい、もうその場で でしたもんね、
はいはい、
納得してお互い、
はい、
もうリズムでいったっていう、
はい、
で日本はどうなんです、
日本一番大きな違いは、試験の前の準備段階で、アメリカの方はどういう試験で、どういう採点基準で、で何があってとかっていうのが全部情報公開されてるんですよ。
ああ、詳細がね、
はい、うん、その本を、まあ、買って、もうものすごい試験対策ができるんですね。
おお、
はい、
本まで出てるんですか。
本まで出てるんです。それを、まあ、買って読むんですけども、
ええ、
でその先輩の調律師さんたちが自分の時はこうだったとか、この試験をパスするにはみたいな、そういう指南書みたいなのがあるわけですよ。そういうのをいっぱい読んで事前に情報を得ることができるっていうのがアメリカのスタイルだったんですけど、日本はほぼ皆無に近くて、
で全く情報がなし、
なかったですね、はい、で当日ピアノの前に行って、じゃあこれをやってください、用意スタートっていうだけなので、
事前準備ができないですね。
そう、まあ、日頃 の, 自分の持っているその能力がそのまんま出るっていうのをどう判断してもらうかっていう試験だったので、緊張度は高かったですね。
はい、これが、今年でしたっけ、
去年2016年に。
何月頃のお話ですか。
学科が7月で、学科の合格通知が来た後、技術が11月でしたね。
あ、結構開くんですね。
そうですね、はいはい、
車の免許 の, 試験内容とはあれかもしれませんけど、学科で落ちることもあるんですか。
あ、僕相当やばかったですよ。
失礼しました。
よくあ、もう本当に通してくれてありがとうございますっていうぐらい。
はい、でも難しいんですね。技術の方がもっと難しいかと思ったんですけど、
一応過去問がホームページ上に公開されてたんで、それを見てたんですけども、全然過去問と違う傾向の問題がダーって出てきちゃったから、これ他でもそういうこと言ってる人いたと思いますね。
全然違うよって、
全然違うじゃんみたいな。
もう心積もりとか何も、もうノーアイデアですよね。
そうですね、はい、
いやでもうまくそこは乗り切ったということで、
なんとか、はい、乗り切れてよかったと思います。はい、
まあでもね、やっぱり何でもそうですよね、設計士さんたちもやっぱり1級と2級って全然違うっていうし、その重さとその世間に見せる見せ方っていうことで、やっぱり1級は1級だっていうふうにおっしゃる方いましたけれども、はい、でそれで何回も何回ももう1級の試験を何も頑張ってるんだっていう、その ING っていうか、その進行形の人が間近にいらしたことありましたけど。
あ、そうなんですか。はいはいはい、
ピアノだってそうですよね、やっぱり1級はその人の持つ技術の高さをね証明するものですもんね。
そうなんでしょうね、うん、はい、
でそのまあ免許っていうかね、資格を取るそのなんだきっかけっていうか、
はい、
関さんの中にもやっぱりこれは欲しいと思うものだったんですか。
そうですね、フリーでやってる調律師は、メーカーさんがバックにいるわけでもないので、
あ、
はい、やっぱり一つの肩書きとしては、はい、欲しいものではありましたね。は
い、なるほど、そういうふうなこうシステムの中であるわけですね。
そうですね、
やり方というか、
はい、一応アメリカで試験受かりはしたんですけど、
はい、
みんな知らないので、アメリカで僕資格持ってますよって言っても、はい、
じゃあまずは日本でしょって言われたりなんかするわけですよね。
まあそうですね、はい、
でもどうなんですか、沖縄でこの関さんがね取得したこの一級のね、なんて言うんでしょうかな、持ってらっしゃる資格を持ってらっしゃる方たくさんはいないでしょ。
そうですね、聞いたことないですね。
はい、もしかしたら関さんだけかも。
可能性はありますけど、まあ、もしかしたら持ってても、ね、オープンにしてない方がいるかもしれないし、
でもやっぱりそんなたくさんの方たちはね取得することができないというか、
はい、
まあじゃあ2年前もそうです、去年もそうですし、頑張りましたね。
もうそうですね、ピアノの調律のことでこんなに緊張するのはもう普通にお客様のピアノのお手入れをしていきたいです
、うん、いや本当にね、何でしょう、その調律っていうのがピアノはもう絶対必要ですし、例えば弦楽器バイオリンなんかだっても弦が切れたらこう変えたりとか、いろいろメンテナンスはありますけれども、はい、ピアノってすごいですよね、やっぱ鍵盤楽器ゆえにっていうのか、どうしても 音が狂ってきちゃうじゃないですか。
はい、そうですね。
必ず狂いますよね。
はい、必ず狂います。はい、
で、まあ、狂ったままやるのも他のね、音楽のジャンルにいいのかもしれないけど、特にクラシックに関しても耳がおかしくなるっていうので、はいはい、もうどうピアノをやる方、ピアノを持ってらっしゃる方、どうしてもこのピアノの調律師さんのそのなんていうのかな、メンテナンスはもう不可欠ですものね。
はいはい。
で、沖縄ってまあ、全国的にもほらピアノを子どもたちの、まあ、一つ の, なんていうのお稽古事として小学校とか、ね、中学校があるほとんどの子やりますよ ね, すね多いですよね、数として多いですよ ね,
い
ですね、
はいはい、
でそうすると、まあ、その分だけお家にピアノがあるかどうか、まあ、私が小さかった頃ほとんどお家にピアノなかったですけど、今は、ね、あちこちからピアノも聞こえてくるし、
はい、
でそしてその中でこうメンテナンスをしていく調律師さんっていうのが、まあ、きちっとなさってることを考えたらお家はやりますよね。
はいはい、そうですね。
あとほら子供がほったらかしにしても弾かないっていうお家もあるから、もうそのなんで洗濯物お母さんの洗濯物置き場になったとかっていつも積まれてるとかピアノの上とかいう子もいましたけど、
はいはい、
でもまあ基本はどうしてもこう切っても切り離さないピアノを やってらっしゃる方、持ってらっしゃる方と調律師さんなんですけれども、はい、どうですか、ご自身がこういう資格をいっぱい持ってこの世界で仕事をしていると、今度はまた自分のようにピアノのプレイをする子もいいけれども調律師さんになる子たちっていうのを育てるみたいな、はい、そんな考えたことないです。
あ、いや、僕むしろピアノの調律、まあ、全部をカバーするのはやっぱり複雑な関係大変なんですけど、
うん、
多少自分でやってくれるぐらいでもいいんじゃないかなと思うんですよね。
ピアノ自分でできる
所有してる方が、うん、僕はできないとは思わないですけどもね。
ある程度そうはもう外してこうちょっとこうなって、はい、なってみたいのに興味があれば、はい、
ちょっとおかしいとここことここだけ直そうかなみたいなことをやってくれた方が多分自分の楽器に愛着が湧いていくと思うんですよね。
はあ、
だからそのくらいしてほしいな、
実は
思っているぐらいで、はい、やっぱり大切にしてほしいから、お客様のお家に行ってピアノの前に行って調律しますねって言って始めますって言った時に、お客様によってはじゃああとお願いしますって言ってお部屋出る方もいれば、最初から最後まで隣で見てる方もいらっしゃるんですけれども、僕はどっちかって言ったら見ていてくださるぐらいが嬉しくて、
で
もっと僕もやっていいですかって言ってほしいぐらいなので、はい、
なんかほら関さんとかね、その調律さんがこうピアノをやってる時って、うちの娘が小さい時ね、車の修理とか行くともう興味持ってずっとその調理師の、はいはいはい、このやってくださる方を後ろからこうやって手こう、はい、ずっと見てる子だったんです、はい、女の子なんだけど、はい、でもう今大きくなっちゃったからだけれども、そのピアノとかのこう外すとなんかこうすごく興味を持っただろうなと思ってね、
はい、
で、まあ、何が何だかが分からないだけれども、調律師さんとかこうピアノの蓋を外して鍵盤を押したらここがこう連鎖して動くじゃないですか、いろんな、はい、あれ面白いですよね。い
や、あれはよくできてると思いますよ。
本当にハンマーがあって、はい、ハンマーで叩く鍵盤が、はい、ハンマー楽器本当にそうなんだなっていうのがあるし、
は
い、
あの今のピアノのスタイルにたどり着くまでピアノが誕生してから100年以上の、
うん、
確か100年以上の時間が経ってるので、
改良できてるんですか、進化してきてるんですか。
はい、改良に改良を重ねてあの形まで来てるので、
はあ、
よくすごいな人間って。
すごいですよ。頭脳このこうな、これなんていうのかな、科学の世界ですよね。
そうですね、はい、
でこことここをつなげて、よくほら理数系の子たちのなんとか高校な甲子園みたいなのありますよね、ロボット作るとか、
はいはいはいはい、
もう一緒ですよね。
あ、もうああいう世界ですね、はい、
もうなんかここもう本当にマニアック、ある意味マニアックだと思うけれども、はい、なんだっけ、こことここをつなげて、ここにハンマーみたいのでキーがあって、
はい、
コンコンコンコンって叩いたりハンマーでとかね、
はいはいはい、
あれってさ、結局もうこう微細な、そのもうなんて言うんでしょう、何センチって言うんじゃないですね、これここをこう締めすぎたらこうなるし、はい、 こう大変でもとっても楽しい。ごめんなさい、楽しそうって言っちゃ怒られるけど。
楽しいですよ、はい。やっぱりあの音が変わる、そのタッチ、弾き心地が変わるっていう、はい、ところが、皆さんびっくりされますからね。こんなになるんですかとかって
。いや、びっくりしますよね。はい、あの蓋開けてその修理とか始めていって一音一音ね、発見呼吸いろいろやっていくじゃないですか。はい、いやあれ飽きないと思う。
はい。
見ててこうやってこうやって調整していてこうやってこうやってみたいなね、
はい、
いやもう驚き桃の木の世界ですよねこれはそのこうなんて技のある男の子たちとかやりたいこう メカニックなことが好きな子たちにはとってもいいと思うんですね、
はいはい、
だって弾いてピアニストピアノを弾く人がプレイして音が出てくることだけしかあんまりこう私たちにはこう届かないでしょ、
うん、
ところが開けてみたらここはこういうふうにつながっていって、
はいはい、
私ねあと関さんにあの言いたかったのがあの器具も好きなの。
あ、道具ですか。
道具、
はいはい、
あれ欲しいぐらいなんか並べておきたいぐらいなね。
そうですね、特殊なものが多いですからね。
もう本当にあの大工さんじゃないけれどもマイスターですよね。職人さんですよね。
そうですね、まあ、特殊な形してますからねピアノの中が、はい、
であの弦の張り方のピアノ線とかね、なんか不思議だなと思って、やっぱあの形、今の形になるのに、やっぱ100年ぐらいかけて進化したということですね。そうですね、
はい。はい、
じゃあ、あの、ピアノの歴史っていうか、それを調べるのも楽しいでしょうね。
そうですね。
形変わりますよね。
形も変わってますね。はい。アップライトピアノが出来上がるまで100年とかかかってるので、はい。もう、当時の人たちは、ピアノがこんなになるなんて、想像もしなかったでしょうね。はい、
最初はアップライトから始まったわけですね。
逆です、逆です。ピアノっていうのはグランドピアノから
始まってアップライトに変わってい った。
はい、ヨーロッパの狭いアパートに入れやすいに小さいものがいい、でもう少しコストも下げたいっていうので、はい、開発されたのがアップライトピアノなので。
なるほど、最初はもうグランドピアノなんですね。
最初はグランドピアノからです。はい。
いやー面白いなー。で、ああいう楽器を、あの大きな楽器をその生み出したヨーロッパって何って感じもしますね。
そうですね、
すごいね、
はい、イタリアから生まれてますけれども、うん、はい、うん、
イタリア不思議ですよね。弦楽器もそうだし、
はい、
バイオリンもそうだしピアノもそうだし、
はい、
で、あと職人さんが多い国じゃないですか。
そうですね、はい、
革靴だったりバッグだったりとかね、デザインもそうだしデザイン、はい、お洋服のなんかみんな共通した何か国民性っていうか、
物を作るっていうことについては何かある国なんだなっていうのは感じますよね。フェラーリとかも、
あ、車もそうだしね、そうですよね、はい、でそれ で関さん的には日本人の持つその感覚がそのヨーロッパっていうかに近いものあると思います？その日本の楽器とか見て違う？
どうでしょうね。それはピアノに関してっていうことですか？
うん、ピアノじゃなくてその楽器の生まれ方だったりとかメンテナンスにたらその微細な感覚だとか
どうなんでしょう。でもにイタリアは比較的にあのヨーロッパの国内では日本に近い方なのかなって感じることはありますよね。あのローマ字だったりとか、
あ、はいはいはいはい、
あとイタリアの方の魚生で食べる
その習慣あんまり他にないですからね。
ないですかね。カルパッチョって
あイタリア酢のね、はい、おサラダですよね、
はい、
なんか似てるかな。
日本人とイタリア何か共通するところがあるのかなとか思ったりするところはありますね。
で、私たち的にはその沖縄に今住んでる沖縄のもちろん人間ですけど、はい、そうするとほら海だったり気候だったりなんとなく南国ピアノさんも南国が住んでるけれども本当にどこかあのイタリアとかとね似てるのかなと思って、
はい、
それであのほら私歌えてじゃないですか、はい、そうするとピアノっていう話ではないけれどもとても多いんです。沖縄出身の声楽の方がね、
はいはい、
でなんかこう日本っていうふうに私たち沖縄も組み込まれてはいるけれどもなんかヨーロッパっていうよりはそのイタリア的な感覚を持ったなんか DNA があるんじゃないかなって。それで沖縄の神様がさこの関さんみたいな人もこうおいでおいでおいでって沖縄でねピアノをねみたいなねなんか無理やりなんか今くっつけてる感はあるけれどもでもなんかね感覚的にでピアノを通してもそうですけど歌を通してもそう音楽っていうことに関して すごく沖縄って面白いんじゃないのかなって。
そうですね、芸能好きな県民性っていうのはもう
芸能っていう意味でね、はい、ですよね。それこそ三線にいてもそうだし、はい、で沖縄にも若い子たちがすごいじゃないですか。
はいはい、そうですね、
いろんなもう本当にジャンルで頑張ってるじゃない。
はいはい、
でクラシックもね、それで、まあすごい子たちも出てきていて、でジャズ、まあ、あの島のね、
はい、
あのジャズンチョもいらっしゃいますけど、
はいはい、そうですね、
でここから何かあの、まあ、南国ピアノさんも通してですね、もっともっとこうあの間口が広がっていって、あのピアノだけじゃなくて、その、まあ、さっき調律師の話もしましたけれども、沖縄の子たちとかなんかがこう面白いことになっていかないかなと思って、だって見たことがなかったか、はいはい、今までその調律や出産とか、
はい、
ね、あのその楽器屋さんに行って、お家にピアノがある子たちがやるぐらいのものだったのが、
はい、
その調律師さんっていう人に今日の関さんのようにね、こう目を向けても、一つの職業として面白いじゃないですか、
はい、
でこれさ、あの若い子たちとってもいいと思うの。だって学校行ってもなんかやることないし、もうサラリーマンとかオフィスレディなんか嫌だとか見で公務員すら嫌だとか言うから、うちの娘なんかも、
はい、
でそうしたらこう技術職っていう意味では、これ音楽が好きだったりピアノが好きだったり、
はい、
なんか面白いことなんじゃないかなと思って、あのあれですか、南国ピアノさんではそのあの関さんがそのこうその現場をね、
はい、
なんかこう見せるとか、
はい、
っていうのもやってます。
まあ見せる、
ピアノってこうやってやってるんだよみたいな、授業に入れてもらうとか、
そういうイベントとしてはやってないですけど、まあ、見たかったらいつでも来てくださいっていうふうに言ってますけど、
ね、はい、なんかねこれいいと思う。
ああ、そういうイベント
なんか今ひらめき、
あ
ひらめき、
いつだったかな、やりましたよ、なんかそういうピアノを
解体して、
まあ、解体まではいかないですけどあのスライドとかを使ってこういう風になってるんですよっていうのを、うん、間にピアノの演奏を織り交ぜながら、うん、コンサート形式でってお話ししてっていうようなイベントは、う
ん、あの工業高校とか、
ああ面白そうですね、
絶対、はい、ああいうことをこう興味を持ってる子たちにはすごく今までピアノの調子にピンときてないはずだから、
はいはい、
こう見せてってね、
はいはいはい、
こういうことできるんだよみたいなことがあって、
はい
はい、なんかあっちひらめいたのこれ。
あ、確かにそうですね
うん、うん、
全然知らない世界でこんな風になってるんだって見たら、
いや面白いじゃないってことになって、うん、そう音楽が好きとかってこっちに置いといて、そうじゃなくてこのこう機械いじりっていう意味で、
はいはい、
そしたら沖縄がまたさ、このピアノの調律のなんかすごい島になったりなんかしちゃったりして
そうですね、それはあり得るかもしれない。
沖縄でその大会があったりなんかして、
はい大会、
うん、このピアノのね、もう関さん作っちゃえばいいのよ、南国ピアノプレゼンツなんかなんとか大会みたいなのとかさピアノどんな風にって、そこにちょこちょこっとこう演奏が入ったりとかしてね、
はいはい、
この分量をそのあの演奏じゃなくて、そこっちの方にね、その面白いじゃないですか、そのこうやって音が出てるとかさ、
そうですね、その辺については、うん、もっと知ってもらいたいなっていう気持ちはありますね。
だってその道のもう本当にあのプロフェッショナル、関さんっていう方がいるわけだから、で他の地域ではね、沖縄にこういうものがあるっていうのは面白いかもしれない、
うん、
今までね、静浜松に行ったりとかなんとかし、はい、てたのをね、
はい、
沖縄の南国ピアノでみたいな、
はい、
面白いかもよそれ、
うんうん、
一体私は何の話をしてるかよく分かんないけど話をしながら今ひらめきの話です。
あ、いやいやいや、いいアイデアはありがとうございます。
いやいや、ちょっとここでクールダウンということで、もう一曲曲のプレゼントをね、あ、ここで一曲ですね、
はい、ミシェル・ペットルチアーニというジャズピアニストと、ステファン・グラッペリというあのバイオリン奏者、ジャズバイオリン奏者の演奏する曲で、ジャズのスタンダードですね、 I'll Remember April、 4月の思い出です、
はい、お願いします。まあ、今あの曲を聴いてる間にですね、私たち 話の花が咲いて面白いことが今生まれています、スタジオの中で。まあ、関さんのそのね、工房の方で、まあ、ほら通販を始めたりとかいろんな新しいあのことを始めてらっしゃるじゃないですか、
はいはい、
でそれに向けて、求人を出したら、
はい、
まあ、その求人会社がびっくりしたほど人が集まったということで、
そうですね、はい、
なんか手応え感じません何の手応えかしらっていうんで
そうですね、この仕事やってみたいっていう人がああやってあの 会ったことは嬉しいですけどね、うん、はい、
でその出した内容っていうのはどんな感じだったんですか、この募集の、パソコンが使えて。
そうですね、まあ、いや本当に簡単なにデータ入力など簡単なお仕事ですっていうふうに入れ、うん、あの出したので、
うん、
まあ、やりやすい仕事なんだろうなって思ってくれたのかもしれないですね。また音楽専門って言ってたから音楽好きな人が興味を持ってくれたんだと思うんですけど、
なるほど、そういうところからのアプローチというかね、
はいはい、
で面白いんですけど、この南国ピアノさん、南国ピアノ芸術さんのですね、今もう他のあのピアノ屋さんにはないうちオリジナルなのものちょっといっぱいアピールしてほしいんですけど。
あ、はい、あの音楽に関する古本の通販サイトをオープンしまして、
古本の通販サイトということですね、
はい、音楽の本書籍から楽譜、うん、レコードと CD も多少扱っていますけれども、うん、はい、あのまあ、ピアノ屋さんということでピアノだけのお店ということで長いことやってきたんですけれども、ピアノだけだとあんまり人が来ないのと、うん、あと僕ピアノの調律師でいないことが多いので。
ああそうですね、出張なさってるからね、
はい、鍵かけて出て行ってしまうことが多いので、なんとかしていつも空いているお店にしたいっていうふうに思ってたんですけど、
うん、
ピアノ技術者の人を置いとくだけよりはなんかもう少し違うものがあった方がいいだろうと思って楽譜とかやろうと思ったんですけど、
はい、
ピアノが古いもの、僕のところのお店50年前のピアノとかゴロゴロしてるので、
うーん、
ピアノが古いから本も古いのがいいだろうということで古本になりました。たまお客さんの中に古本屋さんやってらっしゃる方がいて、でいろいろ美術専門の本を扱ってる方なんですけども、でお話ししてたら、こう古本っていいな、なんか知識がいっぱい詰まってるお店っていいなって思って、はい、で本屋さんっていう手段になりました。
うーん、はい、でも素敵ですよ、その楽譜とか音楽に関するものの古本っていうのはなんかもうちょっとみーちゃんはーちゃんですけど飾っておきたいし。
そうですね、
インテリアにもなりますよ、
はい、海外からいろいろ探してきて100年前の楽譜とか結構溜まってきたんですけど、
っておっしゃってましたよね、はい、私もぜひ行かなきゃいけないなと思って前に間近に出ていただいた時にね、スタンウェイのね、
はい、
あれしおりっていうかなんか、
あ、広告
広告のね、
はいはい、
雑誌に切り抜き、それゲストの方が持ってきましたよ、
はい、
一つ私もいただいたものがあるんです。
あ、本当ですか。
すごく素敵だったんで、
はい、
これちょっとみんな見てもらいたいですね。
あ、そうです ね、なんか持ってくればよかった
、うん、通販サイトとかね、もう皆さんこれあれですよね、こうホームページとか開いて、
はい、
韓国ペン見ていただければね、
そうですね、はい、
ちょっとって立ち寄ってみたいなって気になる方多いかと思いますので、はい、ぜひぜひね面白いものが揃ってると思いますので、
はい、
あとそのピアノの修理のことに関しても本当にこうピアノってピアノもある意味うちの家具にもなりますけど、
はい、
でも子どもにとっては一つの、まあ、遊び道具にもなるし、はい、そして技術的にはそのメカニズムを知ることによって、ね、その成り立ちを知ることによってまた未来の、ね、関勝文さんのように、ね、ピアノ調律師さんになりたいって方たちも生まれるかもしれないし、
う
ん、まあ、その、はい、まあ、本拠地というかねホームがその茶壇にあります南国ピアノ芸術さんですので、ぜひね皆さん足を運んでいただきたいし、今日のこの放送を聞いてまた南国ピアノのサイトを見ていただいてね、どんなことをしなさってどんなものがあるのか見ていただきたいですもんね。まあじゃあ去年今年といろいろと関さんにとってはなんかおめでたいことがいっぱい続いて、資格もねすごいのを取ったし、でもこういう方が沖縄にいらっしゃるっていうのがすごくもう私たちにとっては宝物だなと思うので、本当にちっちゃな沖縄南の島ですけどなんか面白いこのアートの分っていうかその、まあ、カルチャーの中でなんか面白い人材がいるので、
はい、
で関さんもそのお一人だと思うのでまたピアノを通してですね調律を通してぜひぜひ末永く沖縄にいててください。
あ、はい、頑張っていきます。
まとめてしまいましたが、
はい、
もうね時間なんですね。
あ、そうですか。
残念ですが、うん、なんかもっとコマーシャルしたいことあります？
まあ、いや特にないな。はい、
まあ、あとはピアノのね、たくさん沖縄もピアノを置いてあるお家が多いということを聞いてます。調律をね、ぜひしていただきたいので、今日聞いてらっしゃるリスナーの皆さん、ぜひ、弾く子供のためにもですね、弾くあなたのためにも、ピアノはやっぱり調律をぜひ、半年に一遍とかよろしくお願いします。その節は南国ピアノ芸術さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、人生まだ旅の途中でいらっしゃいますよ。
はい、
今後の旅の行方は。
そうですね、まあ、試験に受かって、一つの区切りにはなったかなというふうには思ってます。まあ、もちろんもっともっといい仕事をしていきたいので、これで完成とか完結とかってことはないんですけれども、今まで僕ピアノの調律師ときてやってきたんですけども、よく職業何ですかって聞かれるときに、僕ピアノ屋さんですっていうふうに言うんですよね。調律してピアノを良くする仕事なんですけども、やっぱりより多くの人にピアノを弾いてもらいたいので、調律師の視点から見たピアノの魅力っていうのを広めていけるようになりたいなっていうふうに思いますね。
ありがとうございました。今日のお客様、一級ピアノ調律技能士、そして南国ピアノ芸術代表でいらっしゃいます関勝文さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マジカルミステリーツアー、ツアーコンダクターは田村邦子でした。